今朝の礼拝メッセージは、二つの家族というタイトルを付けさせていただきました。日本語の家族という言葉は、和製熟語で、この日本語の家族に相当する言葉がなかった、お隣の韓国や中国は、そのままこの家族という熟語漢字を取り入れていったそうです。この家族という概念は、日本と西欧では違うようです。日本の家族という概念は、居住を共にする親族、または生まれるという関わりの中から生じた親子の絆を指し、家父長制に代表されるように、父親を中心としたものと言われています。一方、イタリアの家庭では、マンマ、お母ちゃんのことですね。マンマが一家の中心に位置しており、一家の最重要人物だと考えられています。台所や洗濯場はマンマの城だと考えられており、料理は絶対に男には手出しさせない。男たちはマンマの城にしゃしゃり出たり入ったりしてはいけないものだと、子供の頃からよく両親によって教え込まれ、そのように考えています。このイタリアでは、家族はできるだけ定期的に集い、テーブルを囲み、マンマの自慢料理を家族で堪能し、やっぱりマンマの味は世界一だと、家族全員で褒めるという、そういう習慣があるそうです。イタリアでは、このマンマは絶対で、男たちは夫も息子たちもマンマには頭が上がりません。人々に恐れられているこわもてのマフィアも、警察さえも恐れない男ですら、マンマのことだけは恐れている。マンマだけには逆らえないとしばし言われています。で、お嫁さんはマンマの味を教わることで、姑と嫁の関係を結び、次世代のマンマとして息子の家庭に君臨することになると言われています。ちなみに西欧諸国の家族概念というのは、キリスト教の成立とともに形成されていったそうです。西欧では、キリスト教が成立すると同時に、教会が増え広がっていきました。そして市民生活にキリスト教が深く根を張り、家庭に大きな影響を与えていったと言われています。すると、結婚式は教会で挙げるようになり、これからスタートする新しい家庭の最初の段階から教会が関わっていきます。そのような当時の教会では、育児などが教えの中核を成していったとも言われています。家族の絆が強調され、まあ、ここが日本とは考え方が違うんですが、外で働く男たちとは対照的に、主婦がその暮らしの中心を成していったそうです。まあ、現在の西欧文化においても、家族は市民生活の中でも最も重要なテーマと言われています。で、聖書は、この家族を最も大切なものと教えています。しかしある時イエス様がご自分の家族をないがしろにするような発言をされた箇所があります。それが今朝開かれたところです。ある時イエス様のもとに家族がやってきたので、あなたのお母さんがあなたに会おうとして来ていますと言うと、イエス様は弟子たちを指して、ご覧なさい、私の母、私の兄弟たちですと言われたのです。とても不可解な発言です。イエス様は自分の家族を捨て別の家族を持ったというのでしょうか。これはイエス様が宣教のためにご自分の家族を捨てたというのではなくて、神の国における新しい御国の家族という概念を人々に紹介された箇所です。私たちはこの地上においては血のつながりで形成されている家族を持ち、同時にイエス・キリストを中心とする教会という神の家族にも属しています。私たちを産んでくれた両親、血を分けた兄弟、そして夫婦を中心とした家族を肉の家族と呼びます。一方、同じイエス・キリストを救い主と信仰し、礼拝する教会のメンバーを霊の家族と呼びます。私たちは地上にあって、 この二つの家族に所属しています。私たちにとっての大切なものは肉親であり、肉の家族です。血のつながりというのは尊いものであり、神様が私たちをその家庭に生まれさせてくださり、私たちに父、母、兄弟、そして伴侶を与え、その家庭に置かれたのです。しかし同時に霊の家族もまた大切です。神様が私たちを選び、導き、救い、そこに加えられたのです。ですからそれは神の家族ということができるのです。今朝は改めてもう一度、霊の家族というものに目を注いで、神の家族とはどのようなものかを見つめ、その素晴らしさについて考え、その上で私たちの大切な肉の家族に対するあり方について考えたいと思います。改めて神の家族とはどういったものでしょうか。それは神によって選ばれた者たちの集まりということができます。霊の家族とは神によって選ばれた者たちの集まりです。私たちが生まれた肉の家族でいうと、自分の親や自分の生まれる家というのは選ぶことができませんでした。皆さんは思ったことはないでしょうか。もっとこういう家庭に生まれたかったなということを、誰もが一度は思ったことがあると思います。もっと裕福な家庭に生まれたかったなとか、もっと良い両親のもとに生まれたかったとか、兄弟が欲しかったとか、兄弟がいらなかったとか、自分の生まれにもっとこうだったらいいなと思ったことがあると思います。私はですね、若い頃、自分の父がもっといい仕事をしてお金を稼ぐ父親だったらいいなと思ったことがありました。学生時代にですね、車の免許を取ったばかりの時に、まあ、大体ですね、周りの人たちは、まあ、初めはですね、家の車を運転させてもらうんですね。まあ、買ってもらう人たちもいましたけど、で、僕の友達の家は、お父さんが社長だったので、車がですね、クラウンだったんです。初めて、運転した車がですね、クラウンだったんです。一方ですね、私の家というのはですね、父がですね、商売をやっていたんで、運転させてもらった車がトラックだったんですね。あるいは、商業用車のバンだったんですね。わあ、その時なんでこんな家に生まれたんだろうと思いました。で、私たちは誰もが自分の生まれる家庭は自分の意思では選ぶことはできませんでした。しかし、神の家族はどうでしょうか。自分の意思で選択して所属しているのです。皆さんが教会に行くようになったきっかけは、それぞれだと思いますが、最終的には自分の意思で洗礼を決心し、自分で望んで教会の神の家族の一員になったはずです。もちろん誰かの伝道があって信仰決心に至ったのだと思いますが、最終的には自分の意思でイエス様を救い主として受け入れ、洗礼を受け、神の家族の一員になる決断をしたのだと思います。それも単なる口約束ではなく、神と人との前で信仰を告白し、洗礼を受け、そして教会員となるという誓約までをして、神の家族の一員になりました。神の家族の一員になるには、自分の意思、自分の選択がありました。肉の家族と違って、みんな自分で望んで、その一員となっています。しかしその背景には、私たちの意思や選択を超えて、神様の選びがあったことを覚えなければなりません。私たちが教会に行こうと決める前に、私たちがイエス様を知る前に、ご自分の民を救いへと招く神様の側からの働きかけが先にあったのです。神様がご自分の子供たちを選び、招き、教会に導かれ、そして救いに預からせてくださいました。私たちが信仰を持つ前に、すでに神様の救いのご計画があり、私たちが選択する前に、神様による選びがあったのです。そして今、神様のご計画の中で、北赤羽キリスト教会に導かれ、この教会の神の家族に迎え入れていただいているのです。神の家族とは、 自分の意思と選択で所属しているんですが、そこにはご自身の子供たちを救いへと招く神様からの選びと導きがありました。神の家族とは選ばれた者の集いです。肉の家族も神様がこの者を選ばれ、その家庭に置かれました。しかし霊の家族もまた神様が私を選ばれ、その神の家族の中に招き入れられたということを覚えたいと思います。では何故に神の家族は大切なのでしょうか。それは生産式の始まりである杉越の祭りの食事、最後の晩餐に表されています。ユダヤではこの杉越の食事は家族で過ごし、家族と一緒に食事をとることが習わしでした。アメリカのホームドラマを見ると、サンクスギビングデーの食事を家族と食べるというシーンがよく出てきます。しかしイエス様は最後の晩餐をご自分の肉の家族とではなく、霊の家族である弟子たちと一緒にとることを望んでいました。ルカの22章の15節を読みますと、イエスは言われた、私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことかとあります。どんなに望んでいたことか。直訳しますと、一緒に食事をすることを望みに望んでいたとなります。イエス様はご自分が十字架にかかられる前の最後の食事を肉の家族とではなく霊の家族と共に過ごすことを望まれたのです。そして食事の席でパンを取って弟子たちに与え、これはあなた方のために与える私の体ですと言われました。これから十字架へと進まれるイエス様は、十字架の上で裂かれるご自分の体をパンに表されたのです。そしてそれを裂き、神の家族たちに与えました。取って食べなさいというのは、信仰の伴う行為です。生産式でパンを受けるとき、私たちの罪のために裂かれたキリストの体を覚え、それを信じ、感謝して受け取り、救いを味わうのが神の家族の交わりです。神の家族とは、このイエス様の救いを信じ、受け取ったもの、すなわち、キリストの十字架は自分の罪のためだったと、悔い改め、神に立ち返った者たちなのです。さらに食事の後、杯も同じようにして弟子たちに与え、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約ですと言われました。イエス様は十字架の上で流されるご自分の血をブドウ酒に表して、あなた方のために流される血と言って、神の家族たちに与えたのです。神の家族は自分たちのために流されたキリストの血潮を覚え、杯を分け、キリストを味わい、救いの契約の中にあることを覚える者たちなのです。そして新しい契約に生きる者は、神に従って歩む者たちなのです。イエス様は杉越の食事において、この地上での最初で最後の生産を神の家族たちと共に行われ、もはや私の父の御国で飲むその日までは、ブドウの実で作ったものを飲むことはありませんと宣言されました。そしてイエス様は、その後十字架にかかられ、罪の贖いを成し遂げられたのです。このイエス・キリストの十字架を覚え、パンを食べ、杯を飲むたびに、主が再びこらえる日まで、主の死を告げ知らせるのが神の家族なのです。終わりの日、主はこの神の家族を蘇らせ、天に入れられ、永遠の命を与えられます。そしてイエス様はやがて、天の御国で、再び、この御国の家族と共に、ブドウの実で作ったものを飲んで祝うということを、望みに望んでおられるのです。それは、神の家族とは、ご自身が 十字架の血を流し、贖われた者たちであるからです。イエス様が神の家族を重んじられるのは、ご自身のその血で買い取られたからなんです。そしてなぜ神の家族が大切なのか。それは神の家族の関係が永遠に続く関係だからです。肉の家族とは血のつながりがあり、同じ家庭で一日の多くの時間を共に過ごしています。一方、霊の家族は、キリストの血によって贖われた神の家族です。しかし、週に一度、共に礼拝を捧げ、教会で数時間だけを過ごす関係です。肉の家族に比べたら、過ごす時間はほんのわずかです。しかし、永遠に続く関係とは、この霊の家族との関係なのです。地上で共に過ごす時間は限られていますが、天の御国においては永遠に共に過ごすのです。父の家で常しえまでも続く関係が霊の家族、御国の家族なのです。私たちは肉の家族の中から先に神の家族に招き入れられたものとして、この霊の家族に私たちの肉の家族を招き入れる使命が与えられているのです。霊の家族、肉の家族と何か差別をしているように聞こえるかもしれませんが、霊の家族と肉の家族に優劣をつけているわけではありません。霊の家族とは、神様が各家庭において先に救いに召してくださり、肉の家族を霊の家族に招き入れる使命を与えたもののことです。私たちは霊の家族と肉の家族を一つにし、共に神の家族とするために先に救いをいただいたものなのです。ですから私たちがその家庭の中から先に霊の家族に入れられたのも、神様の救いのご計画の中で、その家庭の中で先に私を選んで、その家庭にクリスチャンとして置かれたということを覚えたいと思います。私たちがその家庭の中で救いをいただいたのは、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためであり、私たちには肉の家族と霊の家族をつなぐ役割が与えられているのです。私たちは先に救われた者として、肉の家族と霊の家族の間にあって、この二つの家族をつなぐ使命が与えられています。私たちの教会は、この家族の救いを、すなわち、肉の家族の救いを最も大切にする教会です。毎週毎週、礼拝の終わりにそれを確認しています。今朝の御言葉の後では、この今朝の御言葉のルカの8章では、繰り返し聞くという言葉が言われています。聞く耳のある者は聞きなさい。聞き方に注意しなさい。神の言葉を聞き、そしてそれを信じ、受け入れて、それに従って歩んでいく者が神の家族だと教えられています。同じことを言われたマルコの3章35節では、神の御心を行う人は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのですと言われています。マルコの福音書の方では誰でもという言葉をここに付け加えています。神の御言葉を聞き、それを信じ、神の御心を行う者は誰でもこの神の家族になることができるのです。私たちは礼拝の最後にいつも御言葉を確認しています。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。時々私はこの御言葉を言うのを忘れて祝祷に入ってしまうことがあるんですけど、私たちの肉の家族もこの神の家族に招かれています。私たちは家庭の中で先に主イエスを信じた者として、この神の家族に私たちの家族を招いてまいりましょう。このルカの8章では、この話の後に、 イエス様は船に乗ってゲラサ地方に向かいます。そこでレギオンという悪霊に疲れた人を救いに導きます。その者が自分を救ってくれたイエス様にお供をしたいと願った時にこのように言われました。家に帰って神があなたにどんなに大きなことをしてくださったかと話して聞かせなさい。そこで彼は出て行ってイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったかを町中に言い広めたとあります。私たちは信じたことを告白しなければなりません。それは自分の家庭においても同じです。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。あなたが主イエスを信じたならあなたの家族も救われるためにあなたが話して聞かせなさいと主は言われるのです。このあなたもあなたの家族も救われますというこの御言葉には様々な解釈があります。私が主イエスを信じたなら私の家族も救われる、これが日本の教会で伝統的に語られ信じられてきた一つの解釈です。それならば家族の救いはあなたに責任があります。家族の中で先に信じたあなたに家族の救いの責任があるのです。主イエスを信じなさいと言いますが、主イエスを信じるとはどういうことでしょうか。ただ単に私がイエス様を信仰していればいいのでしょうか。信じたように生きることが信仰です。ならば主イエスを信じるとは神の御心を行って生きることです。イエス様は私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちですと言われましたが、私たちは肉の家族の間でこそ神の言葉を行うべきではないでしょうか。私たちは私たちの父母、私たちの兄弟たちの間で神の言葉を聞いてそれを行っていくときに、キリストが明かしされイエスがあなたにどんなに大きなことをしてくださったかを話して聞かせるときに家族が救いに導かれていくのではないでしょうか。そして私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちですとイエス様は言われましたが、これが霊の家族だけではなく私たちの肉の家族にも、私たちの肉の家族も救われてやがて家庭で行われていくとき、私と私の家とは主に仕えますという毎週礼拝の応答として告白する御言葉が実現されていくのではないでしょうか。今朝は二つの家族と題して御言葉を取り付かせていただきました。この時メシアとしてのイエス様の働きを理解できなかったイエス様の家族もやがてそれを信じるようになります。マリアをはじめイエス様の兄弟たちもイエス様の十字架の後主を信じるようになりました。イエス様の兄弟のヤコブは後にエルサレム教会の指導者となり、新約聖書のヤコブの手紙を書き御言葉を伝えるものとなりました。今は信仰を持っていない家族もやがて救いに招き入れられることを信じて希望を持って祈り伝えてまいりたいと思います。私たちは二つの家族に属するものとしてこの二つの家族の橋渡しをしてまいりましょう。それではお祈りをいたします。ところがイエスは人々にこう答えられた。私の母、私の兄弟たちとは神の言葉を聞いて行う人たちです。愛する一人子イエス・キリストを私たちの罪のために十字架に渡し救ってくださいました父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美します。私たちに家庭を与えてくださり、また家族を与えてくださいましたことを感謝いたします。私たちは家庭においてこそイエス様の家族として神の言葉を聞いてそれを行うものとしてください。私たちの愛する家族の間において信じたように生きさせてください。そしてまた 私たちに教会という霊の家族をも与えてくださっていますことをありがとうございます。この霊の家族の交わりをいよいよ祝してくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。